この度の震災は2日経った今でもまだ全容が把握できないような大きな被害であります。なお続けて注視しながら、また先ほども共に祈りの時を持たせていただきましたけれども、それぞれの場でも祈りつつ、またこの後私たちに本当に何ができるのか、私たちの手にあるものを持って何をなすべきか、賢明な識別力をいただきながら今週の悩みを進めてまいらなければならないと、そう信じます。そのことが心から離れない朝ではありますけれども、今はしばらくの時思いを集中して主の御言葉を聞き、主ご自身が今朝の御言葉を通してお一人お一人にくださる養いに預かり、またこの今の時に私たち一人一人の歩み方について、主がお示しくださるところの指針あるいは促しを聞き取らせていただきたいと、そう思います。聖書の箇所は前から予定していたそのままの箇所であります。もっとも前からと言いましても、今教会の直面している状況の中での臨時的なことでありますので、もともとは連続して お話しすることを予定していたわけではありませんけれども、不思議なようにルカの福音書をご一緒に読み進めているということになっています。先月は18章、子供のように神の国を受け入れる、18章の15節16節17節に目をご一緒に留めました。今すでに来ている神の国、すなわち神の支配の中に生きることができるというこの恵みをいただくために、私たちは子供のようになれと聖書が言うときに、その子供のようにとは一体いかなることであるのだろうか。18章の後半から19章の10節にかけて立て続けに登場する3人の人物を通して、そのことをご一緒に考えたことでありました。金持ちの役人、お金はあったし立派な生き方はできてはいたけれども、子供のようでなかった一人の人物としてそこに挙げられているのではないか。エリコの道端で物乞いをしていた盲人、たしなめられても嫌がられても、ダビデのこのイエス様、私を憐れんでください、このお方に救いがあると信じて叫び続けた子供のようであったバルテマイ、またもう一人ザーカイという人物の中にも、ルカはこの子供のようにというありさまを浮き彫りにしようとしているのではないかと、そんなふうに御言葉を学んだことでありました。そして私たちも自分の無力を認め、自分の力によろうとするのではなくて、差し出されたものを喜んで受ける、そのような子供のような信仰姿勢を持って神の支配の中を歩みたいと、そう願ったことであります。19章の10節までその一連の思想が続くわけであります。今朝19章の11節から読んでいただきましたけれども、この箇所でもルカの関心は引き続いて神の国にあります。11節で読んでいただいた通りであります。この後に続く例えをイエス様がお話になった理由をルカはこう記しています。11節の後半で、それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。人々の関心と熱狂がというふうに言ってよいでしょうか、一人歩きをして暴走する、そういう危険をイエス様は感じなさっていたということでしょう。人々が願うように、あるいは人々の願ったような神の国がすぐにでも現れるわけではないということを教えるために、続く例えをお話になったということです。人々が思い描いた神の国とはどのような神の国であったのか、この 2000年前のイエス様の前にいる人々ですよ。この箇所からだけでは十分には分かりませんけれども、福音書を総合的にこう読んでみますと、例えば地上における革命のようなことを人々は想像していたのかもしれない。誇り高きユダヤの神国といいましょうか、 神の選びの民であるところのユダヤを圧迫しているローマ帝国のその圧政を打ち払う革命のリーダーのような、そうした役割をイエス様に期待していたのかもしれません。民衆が蜂起して、そしてローマの圧政を打ち払って、そこに再び地上に神の国ユダヤを建設をしてくれる、そういうお方としてイエスを見ていたのかもしれない。そしてそういう神の国がすぐにでも現れるようにと思っていた節があります。そのような時にイエス様はこの例えをお話になったのです。12節以下でありますが、なかなかイエス様の例え話はいつまでたっても難しい、よくわからないと思いますね。以前もこういう言い方をいたしましたが、私たちにとっては読み慣れている聖書の記事であります。また私たちにとってはこの後起こる十字架の出来事、復活の出来事、そして後にイエス様が天に帰られたというその出来事の記録を聖書を通して知らされている者たちでありますから、そうした知識と視点を持ってこの記事を読みますので、イエス様が何をお話になろうとしたのか、それでもいくらかは分かる。でも当時のイエス様の目の前でこの例えを聞いていた人々が果たしてどのくらいイエス様のおっしゃろうとしたことが分かったのかは定かではありません。かなり難しかったのではないかと想像をします。それでもイエス様は他の方法ではなくて、あえて例えを用いて教え続けなさるんですね。聞く耳のある人、信じて待っている人々、神の選びに預かっている人々、いろんな言い方をすることができると思いますが、その人々が分かればよい、その人々にこそ伝えなければならない、そんなイエス様の意図を読み取ってよいかと思います。12節、それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った、王位を受けて帰るためであった。まあ、お話としてはごく自然に始まってゆきます。理解を急ぐために少し説明を省いてお話しすることをお許しいただきたいと思いますが、ここでイエス様がお話になったある身分の高い人、これは主イエス様ご自身のことを指しているのでしょう。遠い国にとは、まもなく起ころうとしている十字架と復活の出来事、そして弟子たちから離れて天にお帰りになろうとしているという、そのことを指し示しているのでしょう。王位を受けて帰るとは、まあ、王位という言葉はその直前の11節、神の国と訳されている言葉と同じ言葉であります。ルカの福音書の中では圧倒的に国というふうに訳されていますから、ここでもむしろ国を受けて帰るためであったと訳してよいのではないかなと思いますが、ご自分の本来ものであるところの御国の王として再びこの地上にお帰りになるためであった。やがて再び主が天からお帰りになることは、この箇所だけではなくて聖書が繰り返し教えていることであります。やがての再臨を私たちも今日待ち望みながら過ごしているわけですが、その時にはこの時のしもべたちと同じように、私たちは一人一人主の前に出て、私たちの地上における歩みを報告して、そしてその清算をすることになります。これも聖書が繰り返し教えていることでありますね。つまりここで登場する10人のしもべとは、主の民である私たち一人一人のことです。私たちには一人一人主が預けてくださっているものがあって、主は私たちに、私がいない間、私が帰るまでこれで商売をしなさいと、そうおっしゃってくださっているんです。まあ、商売というのは物の例えでありますね。その預かったものを主のために正しく用いて、主の恵みの良い管理者として生きることが、私たち主のしもべとして生きる者たちの務めである、とそう聖書は教えるのです。 ちなみに開きませんけれども、これも時間を節約しますが、マタイ25章にあのタラントの例えという、よく似てはいますけれども、しかしよく丁寧に読んでみますと全く別なお話であるところのもう一つの例えがあります。そこでは3人のしもべが出てまいりまして、おのおのその能力に応じてとマタイは書きます。5タラント2タラント1タラントと預かってうんぬんと、話の枠組みはよく似ているのですけれども、少なくとも2つの点で今日のこのミナの例えとマタイのタラントの例えは異なっているということがわかります。一つの違いは、ルカにおいては10人が等しく1ミナずつ預かった、マタイにおいては能力に応じて5タラント2タラント1タラントと、それぞれの能力に応じて託されたものが異なるという、そういう教え方がなされているということ。またもう一つは預かったものの大きさであります。ものの例えですから、それにどこまで意味があるかということは、今はちょっと譲りますけれども、ミナというのは16節の脚注を見ますと、13節の脚注を見ますと、1ミナは約100日分の労賃に相当する額と、そう記されています。計算を簡単にするために、仮に100日分100万円というふうにしておきましょうか。一方タラントは1タラントが6000デナリであるというふうに、マタイの脚注にあります。1デナリが1日分の労賃である、当時のローマ兵の給与が300デナリであったと言います。約1日分の労賃である。6000、これも、簡単に計算をしますと6000万円ということになりますか。5タラント預かったしもべは、つまり3億円預かったということでありますから、100万円とはまさに文字通り桁が違います。異なる例えとして、私たちにおそらく多くのものにとって馴染みがあるのはタラントの例えの方ではないかな。よく似た例えが2つあったなっていうと、むしろ思い出すのはタラントの例えの方ではないかなというふうに思うのですけれども、それとは違う今日のこのミナの例え、そしてここではじゃあ何が中心的に教えられているのかということを、そのタラントの例えに関するある意味での思い込みって言いましょうか、そうしたものを少し横に置いて聞き取る必要があろうというふうに思います。ミナの例えにおいて強調して教えられているのは、これも一足飛びに結論的なことを申しますが、御国を待つ間のやがて完全な形で実現することになる御国の完成を待つ間の主の民に求められる忠実さであると、そういうことができると思います。主人の心をわきまえ知ることであり、その主人の心を知って主人から預かっているものを正しく管理することだと、そういうことができるでしょう。そんなふうに例えを理解をすることをお勧めしながら、もう一度本文を読んでみたいと思います。12節から、それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。彼は自分の10人のしもべを呼んで10ミナを与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをやり、この人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと言った。これはおそらく当時のユダヤ当局のことでしょうね。イエス様をとうとう十字架につけることになったイエスが王になるのを好まなかった人々のことでしょう。彼らについては例えの一番最後のところで27節、非常に厳しい裁きの言葉があります。それはそれとして、今はしもべたちに注目したいと思いますが、15節、さて彼が王位を受けて帰ってきたとき、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。さて最初の者が現れていった。ご主人様、あなたの1ミナで10ミナを設けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、当の町を支配する者になりなさい。2番目の者が来て言った。ご主人様、あなたの1ミナで5ミナを設けました。主人はこの者にも言った。あなたも 5つの町を治めなさい。もう一人が来て言った、ご主人様、さあここにあなたの一味名がございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものをも取り立て、おまきにならなかったものをも刈り取る方ですから。このしもべですね、主人の心を知らず、いやそれどころか、そもそも主がどのようなお方であるかということについて全く無頓着であり、自分の勝手な思い込みで主はこのようなお方であると決めつけて、そして託された務めを放棄しているこのしもべですね。計算の細かい厳しい方だと他の誰も言っていないんだけれども、彼は勝手にそう思い込んでいる。お預けにならなかったものを取り立てるお方だと、おそらく全く根拠のない不当な非難を主人に対して向けている。おまきにならなかったものをも刈り取る方ですから。彼がなぜ主人のことをそんなふうに思ったのかは全く分かりません。想像をするより他ありませんけれども、それまで主人との交わりが希薄だったということでしょうか、それとも他の場面で経験してきた他の主人との関係がそういう関係だった、そこから類推したということでしょうか、よく分かりませんが、少なくても彼の主人理解は全く歪んだものでありました。主人はそのしもべに言った、悪いしもべだ、私はあなたの言葉によって、あなたの口から出たそのことによってあなたを裁こう。彼は一味名を取り上げられて、そして十味名を設けた彼にその一味名が加えられるという話の顛末、結末は私たちにとっては随分意外な感じがいたします。でも幸いなことを一つ指摘しておきたいと思います。彼は預けられた一味名を取り上げられはしましたけれども、それでもなおしもべとしての身分を脅かされたわけではないという感じがいたしませんか。この箇所を読むと、27節の私の目の前で殺してしまえというこの厳しい裁きは非常に厳しい裁きですが、ぜひ誤解しないでいただきたい。一味名を風呂敷に包んでおいたしもべについて言われているのではなくて、これは14節の主イエスを憎んで、この人は私たちの王になるということを徹底して拒んだユダヤ当局者たちについての厳しい断罪の言葉であります。風呂敷のしもべといいますか、彼は取り上げられはしましたが、でもなお主のしもべの端っこに加えていただいているという、そのことの中に慰めを見出したいと思います。またここに不思議な逆転があることを指摘しておきたいと思いますが、24節の、いやごめんなさい、25節の人々の驚きはまた私たちの驚きでもあります。住民はすでに持っている人にまだあげるんですか。しかしルカの福音書には、これも幾度かルカを語らせていただく中でお話ししてきたことですが、逆転という一つのテーマがあります。一章から始まって終わりまでずっとあります。逆転、御国の秩序が、主イエス様の計り、御国の秩序が、私たちが地上で創造する秩序、私たちの常識、私たちのものの考え方とは多くの場合に異なっているということです。御国の視点から見たら当たり前のことなんだけれども、それを私たちが私たちの常識で測ると不当なことのように見えて驚くことがある。私たちがいわば勝手に驚いているのであって、私たちが御国の計りをまだ十分理解していないゆえでありましょう。ともかくこのところで教えられている協調点はともう一度申し上げたいと思いますが、この皆の例えにおいて強調して教えられていることは、御国の完成を待つ間、主の民が、主のしもべたちがお預かりしたものを受け止め、主を知り、主人の心を知って、それを主のために正しく管理するという、 その管理者としての忠実さということであります。今を生きている私たちのことを考えながら結びたいと思いますが、私たちには私たちの意識するとしないとにかかわらず、主が預けてくださっているところの豊かなものがあります。この原稿を書いた時にはまだ地震は起こっていなかったのでありますが、不思議なように主のご支配を感じながらこの原稿を読み返していますが、私たちが私たちの手にあると理解するとしないとにかかわらず、自覚するとしないとにかかわらず、豊かなものを神様から預けられているということを認めて歩まなければならない。そもそもこの世界がそうです。神が作り、神が整え、それを人間に預けてくださっているのです。残念ながら創世記に記されているところの見よ、それは非常に良かったと言われている初めの状態は人の罪のために損なわれてしまっています。被造物全体が罪の影響の中にあってうめいています。今日本が直面しているのもまさにそのような被造物のうめきの現れであります。また人間が神からお預かりした世界を正しく管理していないために引き起こされるさらなる苦悩があるということも現実でありましょう。しかしそれにしても私たちには神様が託してくださっているところのこの世界があります。神様は私たち一人一人に与えてくださった時があり場があります。パウロのアテネの説教を思い出していますけれども、神はすべての人に命と息と万物とをお与えになった方だと、そうアテネの誠の神を知らない人々にパウロは宣言をしています。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会等をお定めになりました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら神を見出すことでもあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き動きまた存在しているのです。それぞれの決められた時に、それぞれの決められた場に私たちは生かされております。そこで神様から与えられた体と能力と心とあらゆるもの、私たちは神様からの預かり物として今預かって生きさせていただいている、その事実に今朝もう一度思いを向けたいと思います。私が帰るまでこれで商売しなさいと主は言われました。私たちにとって主の期待しておられるところの商売とは何でありましょうか。タラントの例えとは違って、一人一人に与えられた賜物ということであるよりも、むしろ一人一人に期待されているところの忠実さということであるというふうに思います。一人一人が主の心を知るということだと思います。私たちの主がどのようなお方であり何を期待しておられるのか、間違ってもあなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございましたと勝手に私たちの主を思い描いてしまうことがありませんように、間違ってもあなたはお預けにならなかったものを取り立てるお方ですなどと他のところで見聞きしている神官や他のところでの対人関係やそうしたものから類推して神様の御心を決めつけてしまうことがありませんように、そうではなくて神様が聖書の御言葉を通して私たち一人一人に教えてくださっているところの神様のご性質と神様の御思いと、そして一人一人に対する期待と正しく 聞き分けて参ることができますように、そしてその聞き分けたところに誠実に応答しながら歩んで参ることができますようにと心からそう願います。主が再びお帰りになることは確実です。その時がいつであるのかは誰も知りません。しかしその時に清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立つことができるように、恵みの良い管理者として主が私たちを整えて今週も歩ませてくださるようにそう願いたいと思います。とりわけ現在のような危機の状況の中で、抽象的な観念論ではなくて極めて具体的に私たち一人一人に問われていることでありましょう。神様が識別力を与え、またふさわしい決断を与えてくださいますようにお祈りをいたします。